はい、今日はルカによる福音書の、5章になります。ルカによる福音書の5章ですね。今日はあの弟子がイエス様が集めるというか、イエス様が弟子を呼び出される、召されていく話が始まっていきます。はじめにこのペテロが召され、そしてその後でレビが召され、で今日は学びませんが6章でその12人の弟子がこの勢ぞろいする、その話が始まるわけですね。それで、まあ、私があの改めてここルカによる福音書を読んでですね、なんていうのかな、まあ、感動したというか、まあ、教えられているポイントというのは、まあ、2つあるんですけれども、この4章にから始まった権威ですね。権威、イエス様の教えに権威があり、その教えに悪霊が従ってたと、というものがあります。で今日もその神の言葉、イエス様の言葉にある権威を見、そしてもう一つの特徴は解放ですね。解放で、これがイエス様がナザレにおいて、ナザレの街道においてこのイザヤ書を開き、そしてそこでお語りになったメシアの予言、これをまさにイエス様が実行されているのを私たちは確認することができるわけなんです。4章の18節で、私の上に主の御霊がおられるですね。御霊に満たされたイエス様であります。そして主が貧しい人々に福音を伝えるように、貧しい人たちなんですね。そして私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた、囚われ人には、はい、赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために、このことをまさに行っている。悪霊に疲れていた人も解放されていくわけです。そして病の人も治っていくわけなんですね。でこれをイエス様が神の国の福音を述べ伝えるために行っていかなければならないと43節で話しておられるわけなんですね。でこのイエス様がまずこの、4章の、まあ、おさらいだと、この悪魔によって誘惑を受け、そこに霊の戦いがあって、このイエス様の宣教そのものがもう霊の熾烈な戦いであるということを見ていきました。この悪の勢力、悪霊どもですね。でもうすでにその悪霊どもは、神の子ですあなたはとこう言っているわけですよね。バラしちゃってるんだよね。で黙らせてるわけですよね、イエス様がね。でここも私はすごく今日も学んできますけれども、黙らせたり言うなって言ってみたりするイエス様の姿をこう見ていくんですね。でこれもまた面白い。なんでかっていうと、私たちキリストの教会では、特に福音派と呼ばれている人たちはですね、まずイエス様を話さないといけないでしょっていうね、イエス様信じましょうと、でこういうふうになるわけなんですね。けれどもあれ、なんで言っちゃダメっていうのかなと、まあ、そういう疑問が、まあ、起こるわけなんですけども、これもねちょっとじっくりと学んでいきたいですけれども、でそういうこのイエス様の不思議な働きがあって、そしてこの5章に入っていきます。いいですか、5章、群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエス様が病人を治していましたから、大勢の人が今押し迫るようにと言ってますけれども、やってきました。神の言葉を聞いていたと。イエス様がゲネサレって言ってますけど、これは、ガリラヤ湖のですね、北東部分にあるのがゲネサレの平野と言われます。 アルデテ、あとね、なんだっけな、アルベル山、イスラエル旅行行かれた方、分かりますかね、東の方に、北東の方にあるアルベル山がありますよね。あそこと、あと山上の水訓の山ですね。その間にあるぐらいかな。そこら辺がゲネサレといって、まさにペテロが再び召された、あそこがタブカと言われるところですね。タビハとも言われますが、あそこら辺ですね。でそこでイエス様が、この言葉、神の言葉を語っておられて、で、小舟が2艘と、この漁師たちが今出てくるシモンとヤコブとヨハネですね。ゼブダイの子ヤコブとヨハネが、この網を洗っていたわけなんです。この不純物がたくさんつきますから、それを洗って、いるわけなんですよね。でイエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。非常にたくさんいますから、この、シモンのこの持ち船でこれを、沖に出してた。でそこから教えられるわけですね。当時はユダヤ教のラビは、立ってません。教えるときは座ってるんです。今逆ですよね。教会だと牧師が立って会衆が座ってるっていう光景が普通ですけれども、当時は逆であります。そうですね、今のやり方っていうのはあれに似てますね。エズラのネヘミヤ記に出てくるあちらの方が今のこの教会に近いかもしれませんけれども、けれどもこの教えるときはこのラビの方が座っていました。でですね、ここでシモン、ペテロが出てきていますが、ここでペテロが初めてイエス様に出会っているわけではないことに注意してください。もうすでにペテロとヨハネ会ってるんですね。ヨハネの福音書の一章を見ると、アンデレがペテロを呼んでくるんですよね。メシアに会ったとこういうふうに言っているところがありますけれども、ですからもうすでにこのなんていうのかな、フルタイムではない形での弟子とはなってはいたんですね。で事実この4章の38節、前回の学びに出てきたのがペテロの姑ですね、の熱をイエス様が治されました。でそこでペテロはそこにいたはずですね。でその前の街道、カペナウムの街道にでこの悪霊を追い出されたという時にもペテロはいたかもしれませんですね。いずれにしてもこの行くと分かるんですけど、カペナウムの遺跡に今行くと分かるんですけれども、非常に小さな村であります、町であります。だからイエス様がこれを行い始めたというものも彼は触れていて、単なる人ではないということをもう彼は分かってはいたんですよね。けれどもまだ本当の意味でそのイエス様の持っておられる権威を知らなかったわけなんです。でそれが一人一人ですね、私たちの人生の中でいろんなものを見て、周りで起こっていることを見ても、やはり自分のライフスタイルはそう変わることなく、イエス様のことについては見たり聞いたりはするんだけれども、そしてこういうことが起こってるんだなっていうことはうすうすは分かっていても、本当の意味で自分がイエス様に触れていないという、その理由というのはこのペテロに見出すことができます。イエス様はこのペテロを捕らえるために、ペテロが誇りとしている漁というその職業、技術の中でご自身の権威を表されるわけです。御言葉にある権威を表されるわけです。 それが4節で、話が終わるとシモンに深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。するとシモンが答えていった。先生、ラバイですね、ラビ、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょうですね。ここですね、夜通し取れなかったわけなんです。自分のプロ意識のあるその経験上取れるものではないわけなんです。これは自分の経験では絶対におかしな話なわけなんです。でも大事な言葉がでもですね、お言葉通りなんですよね。網を下ろしてみなさいとイエス様が言われたので、だからやってみましょうと、まあ、従順になったわけなんです。でその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。一匹も取れない、これが自分でありました。しかし今は破れそうになったわけなんです。お言葉通りしてみましょうと。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。ごめんなさい。そして7節、そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2艘とも沈みそうになった。想定外のことが起こりました。でここでいっぱいになったと、一匹も取れないのに今度はいっぱいになったというこのイエス様のお働きがあるわけなんですね。でこのようにして今自分の支えにしていたアイデンティティになっていた漁というものが崩れ去って、そしてイエス様のお姿が怖くなったんです。8節、これを見たシモンペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから。先ほどは先生と言ってますけれども、今は主よと、そして私のようなものから離れてくださいと言っていますけれども、これはペテロがイエスが神から来られた方であることを悟ったわけなんです。ここですね、このイエス様にのことを僕は私たち今こうやって読んでってるんですけれども、このイエス様の姿を見れば見るほど理屈ではなくて神の権威が働いているところなんだということをはっきりと見ることができるわけなんです。そして神の国がそこに広がっていくことを、なんて言ったらいいかな、知っていく、知るっていうのはこのこう理解、知的に理解するということではなくて、もう体験していくということですね。でこれを、これが必要になってくるわけです。でこのイエス様がどういう方かということが分かったときに、私たちはここでペテロと同じ反応をすることになるわけです。罪深いものです、 下がってください。で、このことを経験していない人というのはある意味で神様に会ったことがない人なわけなんです。心の貧しい者は幸いです。その神の国は、天の御国はその人のものですと。イザヤもですね、このそうですけれども、あの預言者のイザヤも、ああ私はダメだと、災いであるとこういうふうに言ったわけなんです。で、このように神に会うとこのようになるということが分かる。で、そしてそれは大量のため、彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。これもね、何度も続くんです。このひどく驚くっていうのがね、この何度も出てくる。4章の32節で、その教えに驚いた、その言葉に権威があったからである、でしょ。36節にも驚いたと。今のお言葉はどうだ、権威と力とでお命じになったので、汚れた霊でも出て行ったのだということを言っているわけなんです。ひどく驚いた、恐ろしくなった。で、この驚くっていうのは、あのギリシャ語ではドキモを抜くって訳すこともできる言葉ですね。ドキモを抜いた。皆さん、神様の証を聞いたときにドキモを抜くような証っていうのは聞いたことがあるでしょうか。そこに神の国が侵入したわけなんですよね。日常の生活の中に、その縛られている中に、で、ペテロの場合は仕事というプライドの中に縛られていたっていうふうに言ってもいいかもしれません。他の人たちはこの何ですか、あの熱であったりとか悪霊であったりとか病気であったりするわけですけれども、ここではその仕事というそのプライドの中に縛られていたところから解放されたわけなんですよね。イエス様に捕らえられたわけなんです。で、なんだっけかな、あ、そうですね、次いきますね。で、それでシモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。あのヨハネですね、使徒のヨハネで、そしてヤコブ、殉教するあのヤコブですね。で、イエスはシモンにこう言われた、怖がらなくてもよい、これからのうちあなたは人間を取るようになるのです、伝道するようになるので、人を取っていくようになるのだ、魂を取っていくようになるのだ。で、彼らは船を陸につけると何もかも捨てイエスに従った、はい、ここで、なんて言ったらいいかな、こうね、あの今私がこうやって話してるんですけど、後でね、分かち合いの中でね、もっとこう質問とかなんかいろいろされて、もっと深めていけたらなとは思うんですけれども、まずは神の権威ですね。で、あとは罪というものが出てきました。で、罪深いものですからって出てきましたね。それまではただ悪霊を追い出したりとか病人を癒したりとか出てきたけれども、今度は罪について出てきたわけですよね。そして今飯について出てきたわけです。呼び出されたわけですね。で、何もかも捨てて出てったっていうのは、これもね、きっぱりと出てったっていうことですね。もう二度と私は戻ることはないよっていう形で出てったわけなんです。もういいや次っていう感じじゃないんですね。だから弟子たちの中でも、大勢の弟子がいなくなった後でも、ペテロたちは、この残った弟子たちはですね、私たちはあなたから離れて何ができましょうかと、あなたの言葉に永遠の命があるのですということをヨハネの6章でペテロが話している。もう本当に何もかも捨てたと、こういう呼びかけに対してのこの弟子の歩みをしていったわけなんですね。で、このすべてなんですよ。そしてそこにあるのはイエス様の言葉の権威なんですね。聖霊によってイエス様の言葉の権威があるわけなんです。で、この前ですね、日曜日の午後に 教会の中で交わりをしていた時に、あのビリー・グラハムの話になってですね、で、あの彼の説教についてこういろいろと、まあ、いろいろ分かち合いしてたんですね。で、ある方がこうやってね、まあ、1時間ぐらいずっと話してるんだけど、同じことずっと話してるんだよねって。だけどなんであんなに多くの人が前に出てくるんだろうねっていうことをね、でこういう話をしたんです。でこれが神の言葉の権威なんですよ。でビリー・グラムが言い始めた言葉、当時はあまり言われなかった言葉の中で、あのこれがあの頻繁に言われるようになってきたんですね、教会の中で。 The Bible says、 聖書はこう言ってます、聖書がこう言ってます、宣言をする。で人が応答していくんですよ。そしてまさにここでペテロが、もう私はダメだ、罪人である、そして何もかも捨ててイエス様に従っていくという応答もしていくようになるわけなんですね。このように権威を知っているかということが大事なんです、まず。そしてその次に大事なのは飯なんですね、飯。でこれ飯についてが、あのよくね、献身者ってになるとか、あと奉仕にの働きに関わっていくときって何が必要なのかっていう話をね、あのよくするじゃないですか。もう一言で飯がまず初めに必要なわけですよ。飯がなかったらもう始まらないわけなんですよね。自分が選ぶのではなくてイエス様に選ばれるわけなんです、呼ばれるわけなんです。でそれによって、この力が与えられる、自分の権威ではなくてイエス様の権威によって歩んでいくことができるわけなんですね。で実はイエス様を信じること自体も飯だったわけなんですよ。神の呼びかけに応えて、そして自分を捨てて従っていくということを行っていくわけなんですよ。私が頑張ります、私が従っていきます、私がこうやっていきますではないんですよね。このペテロと同じです。もう私は罪人です、私から離れてください。でもイエス様はその時に怖がらなくてもよい、私に従いなさいなわけです。そしてこの呼びかけが終わった後に、今度はですね、イエス様がなんて言ったらいいかな、ユダヤ教の中でっていうか立法の中でとても大事な、この出来事を行われます。何かというと、癩病を清めるというところに入っていくんですね。あの第3番持っていらっしゃる方、何サラアットって書いてますか。あの私は癩病ですけれども、癩病を清めるというところに出て入ってきます。いいですか。さてイエスがある町におられた時、全身癩病の人がいた。で興味深いのは、ね、この全身ということが満たされる、聖霊に満たされるのを満たされると同じギリシャ語を使っているらしいですね。で本当にこう癩病に満ちている伝えなんだけれども、癩病、完全癩病ですね。でイエスを見るとひれ伏してお願いし、主よ、お心一つで私は清くしていただきますと。癩病というのがレビ記の13章と14章に定められている清いもの、汚れているものの中で非常に重要なその人たちになっています。その、まあ、癩病といっても重い皮膚病と鎮経土薬は訳されていますけれども、あのいろんな形での重い皮膚病であるわけなんですね。あとは同じ言葉が、あれですね、あの壁の、あれあれ、なんだっけ、カビか、カビ、カビのようなものにもね、あのこう同じ癩病っていうのに同じツァラーとか使われてるんですけれども、だからあの いわゆるハンセン氏病には限らないんですが、でもいわゆるあのハンセン氏病のことを考えていただければいい。この皮膚が侵されていく状況ですよね。でそれを祭司が見て本当に雷病かどうかっていうのを隔離して見てって、雷病と診断されたら彼はもう汚れたものとみなされて、人が近づいた時には私は汚れている汚れていると叫ばなければいけなかった。イスラエルの中にいることができなかったわけなんです。それは聖なる神がおられて、そしてそこには入ることはできないということをその象徴していたわけなんですね。いいですか。あのベンハーの映画をご覧になった方はよくわかるかと思います。そこにあの主人公のね、なんだっけ、お母さんとあれなんだっけ、ライブにかかって外に出てますよね。でそういう人がやってきたわけなんですよ。でそして主よと言ってます。さっきペテロは最初先生と言ってから主よというふうに言い換えましたよね。でこの人も最初から主よと言っています。お心一つで、これあなたの意思一つで私は清くしていただきますと。全能なる方であればいくらでもできるわけですよ。病を癒すことは簡単なわけなんです。でも問題は癒すという意思を、意図を持っておられるかどうかなんですよ。その神様がね、神様ってできないことたくさんあるんですよねって言うとね、目が大きくなる人いるんですよね。できないこと神様にたくさんあるんですよ。全能の神なのにできないんですか。神様は自分のご性質に反することはできないんですよ。嘘をつけないんですよ。神様約束を破ることはできないんですよ。例えばね、御心がなければできないわけで、でもお心一つで記憶していただけますと信仰を持って近づいたわけなんです。そしてイエス様が手を伸ばしました。彼に触りました。これすごい大きな言葉なんですね。なんでこれが大きな言葉なのかと。なぜかというと律法の中では触るとその雷病によって怪我されるわけなんです。しかしイエス様の場合は逆だったんです。イエス様は汚れた人に触れて相手を清めることがおできになる方なんです。これが大きな違いですね。人と神との違いです。私たちはそのままで神のところに行かなければイエス様の手に触れられないと言っていいと思うんですね。でするとすぐに、すぐにっていう言葉多いですね。あのイエス様の癒しの中ですぐに、徐々にじゃなくてすぐになんです。すぐにその雷病が消えた。で次は大事です。イエスは彼にこう命じられた。誰にも話してはいけない。ただ祭司のところに行って自分を見せなさい。そして人々の絵の証のためモーセが命じたようにあなたの清めの備え物をしなさい。これがレビ記の14章に書いてある、この清められた後の儀式があります。その生贄を捧げてですね、特別な儀式をしますね。この木を、木の器を持ってきてですね、そして湧き水を入れてですね、そして、その2羽の鳥を用意してですね、1羽をですねほくってですね、血をその中に入れてですね、そしてもう1羽の生きた、この鳥をですね中に入れてですね、そしてこれ離すわけですね。離すわけですよね。これはですね何を表しているかって言ったら、見事にイエス様の十字架の血と、そしてこの流された水と、そして羽ばたく鳥によってよみがえりを表しているという、もう福音そのもの、キリストの福音そのものを表しているわけですが、その儀式をですね行った後にイスラエルの共同体の中に入ることができるわけなんですね。回復されるわけなんですよ。でこのことによってイエス様がをもってして律法が完成する、実現するんだよということなんです。ヨハネの一章に書いてるんですけれども、 開かなくてもいいですが、ヨハネの1章の17節で、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。律法はモーセによって入る。でもその律法が雷病人を癒すんじゃないんですよね。雷病人を清くはできないんですよ。律法はイエス・キリストによって初めてそのことが、この清くされたということが、覚えてますか、旧約においてですね、雷病人が清められたっていうのはナーマンだけなんですよね。まあ、ナーマンはユダヤ人じゃないのでこの儀式はやらなかったわけですけれども、イエス・キリストによって初めてこの律法が意味を持っていったというとても重要な出来事が起こったわけなんですよ。律法は影であって実体はキリストにあるという言葉がこの最初にあります。で、まあ、教会の中である姉妹がなんかその、自分の職場でなんかいろんなこの自己その何ていうのかな、自己啓発的なですね、このなんかいろいろこう勉強とかですね、こうさせられるわけですよね。この、これを読んでとかあれをしてとかですね、そのずっとつぶさにそれを読んでってですね、でこう見ていくと、あれイエス様にあってこれ全部解決してるじゃんっていうふうにですね、こう思ったらしいんですよね。いろんなことをこうやればいい、ああやればいいというそのテクニックですね、このようにしていけば例えば人との関係がうまくなるよとかですね、このようにしていけば心がもっと安定していくよとかですね、いろんなことをこの人の言葉として語られて、それを行ったとてですね、力がないんですよね。けれどもキリストを知っているということを一言で全部それが、あ、なんだ大丈夫じゃないという実現があるわけなんですよ。自己実現っていうのは、なんて言ったらいいかな、あれほど虚しい言葉ないっていうかこれ最初に私が好きな言葉が、あなた方はキリストにあって完全なのですって書いてます。満ち満ちているっていう言葉、完全なのですとも訳せるんですが、キリストにあって全てなんですよね。これによって今実現したんだよと。でですね、15節ですね、しかしイエスの噂はますます広まり、多くの人の群れが話を聞きに、また病気を治してもらい、集まってきたって書いてますが、でここで先ほど話したなんでイエス様黙らせてるのかなっていうところに戻っていきたいと思うんですね。イエス様が決まってこのね、ただ癒すということと悪霊を追い出すということと、イエス様の教えてる言葉というのが必ずリンクされて、このイエス様は神の国を伝えなければいけないって話をしてるんですよ。単に治してもらうのであれば、ですか？単に治してもらうのであれば、イエス様がそれを行っている意味合いがないわけなんですよね。で、そういう動きが出てくるわけなんです。で、イエス様はイエス様を表すために、自分がキリストであることを表すために、神から来られた方であることを表すために、イザヤ書の、あそこに予言に書いてあったことが実現しているのを示すために、最終的にこの方がキリストであるということを分からせるために、その細心の注意を持って、その知恵を使って、ご自身を表しておられるわけなんです。で、本当に私も悩むんですね。でもこれっていうのはいい悩みで、で皆さんお一人お一人もおそらく悩んでると思うんですよね。いかにイエス様を分かち合っていくか、 まだ知らない人に分かち合っていくのかということについて悩むと思うんですね。単にイエス様がって言ったところで、なんかこう、なんていうのかな、こう本当伝わってるかなってい こうもどかしさっていうのを持つじゃないですか。でイエス様はを見ると私たち励まされます。初っ端からこの神の子ですというふうに悪霊が叫んだときに黙らせたでしょ。まだ始められたばかりなんですよ、宣教の働きを。その時には行いを見せたわけなんです。この言葉に力があるのをお見せになったわけなんです。この、まあ、私たちのことで言うならば、この神の言葉が力があるんだよということをこう見せていっただけだったんですね。そして具体的にこの弱っている人、悩んでいる人、囚われている人で大丈夫だって自分では自負しているんだけれど、ペテロのように大丈夫じゃない人のに近づいていくというこの2つの原則があるわけです。でこれをまず行っていっているわけなんですね。で次に今度はユダヤ人社会の中で立法というものがあるけれども、その立法を実現しているのはこの私なんだよと、立法の本質を表しているのはこの私なんだよと、私によって満たされていくんだよ、実現していくんだよと、この真実と恵みが実現していくんだよということを表していかれているわけなんですよ。だからがっかりしないでほしいんですよね。いろんな形で神様はご自身をその一人の人に対して表しておられるわけなんですよ。まあ、私の母親の証しをさせていただきますと、私たちはあの妻と共にですね、一生懸命この教会に連れて行こうと思って、父と共にですね、母も連れて近くの教会に連れて行った時にですね、こう結構元気なあの教会でありました。活発でですね、でとてもですね、こう違和感があって2人とも、もう私もちょっと親には合わないなっていうふうに感じてですね、帰っていきました。まあ、飲食店で勤めていますから、まあ、いわゆる水商売ですね。ですからそのもともと私は汚れているっていう感じですよ。もう毒だっていうですね、まあ、そういうものを持っているところで、いわゆる教会というですね、この宗教的なものがプンプンに寄ってくるとですね、ダメなわけです。でいろんなことを手を返しのを借りて清正、まず私がですねバプテスマを受けた時には清正を神イエスは取ってったっていうのがまずそこから始まったわけですけれども、でそのような形でいろいろもあっちゃこっちゃあっちゃこちゃしててですね、で私東京にこっち来たわけなんですよ、実家からね。で連れて行こうと、そこは韓国の教会だったんですけども、まあ、日本語 の礼拝もあるからね、行こうってこういうふうに妻が誘ったんです。すごい嫌な顔してました。連れてったんですね。で何もその時に反応しないで家に帰ってから電話があったんです。近くに教会ないって。でその半年後ぐらいにイエス様を、もっとかな、8ヶ月かな、9ヶ月後ぐらいにイエス様を受け入れました。でずっと経ってからなんであの時きっかけだったのって聞いたんですよ。そしたら普通の人がそこにいたからって言うんですよね。で私はその牧師さんとも、仲がいいので、その話をしたらなんかちょっと顔がなんか喜んでるっていうよりもなんかあそうなんだ、普通の人がなんか何でもない人がいるんだっていう褒め言葉なのか何か分かんないけど、僕はすごい褒め言葉だとは思ったんですけれども、その段階があってどこで証が立てられているか、神の国を見ることができているかっていうのは分からないんですね。でもイエス様は別にイエス、私を信じなさい、私を信じなさいというふうに連発しているわけではなく、このような形で一人一人に対してどのようにっていうものをお考えになっていたわけなんです。で次にこれは 私個人もそうですし、皆さんもそうかもそうだと思うんですけども、大切な16節、しかしイエスご自身はよくあらのに退いて祈っておられたと。必要に迫られていろんなことをするってね、ミニストリー奉仕の罠になります。大勢の人がうわーってやってきましたけれども、退いて祈られた。人となられたイエス様はこの私たちに模範を示しておられます。退いて父なる神とイエス様が祈られた。で、そのどういう祈りだったのかっていうことを考えるとですね、これに基づいてますね。3章の22節に基づいてます。天からの声が、私はあなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶとですね。私はあなたを喜ぶ、私の愛する子、こういうふうに父から言われてるんですよ。それは話したいですよね、お父さんって。で、この祈りをしていたわけなんですよね。で、私はもう本当に今こうやって話しながら自分の罪を示されています。していることがあまりにもたくさんあって、このプライベートな神様との時間を持ててるのかどうかだけですよね。これがこのイエス様の原動力になっていたわけなんです。そして続けて今度は、この今律法の中での実現の話をしましたけど、今度はですね、その律法学者たち、律法の教師たちとの今度は対立が始まっていきます。いいですか。17節で、ある日のことイエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主の御力をもって病気を治しておられたですね。今までもたくさんの群衆がやってきたんですけど、まず群衆がやってきた後に律法の専門家がやってきたと。本当にこれは果たして正しいものであるかどうかっていうことを調べに来たと言ってもいいかもしれませんけれども、ね、ここでね、律法学者が、これは神から来たものだと言って素直に受け入れれば素晴らしい信者になれるわけですよね。ところが、その自分の持っている解釈、または自分が見ている現実っていうものを受け入れることができずに、こう議論をしていく、理屈を言っていくということが始まっていくわけなんです。私好きなのは群衆がまずねやってきたというのは好きなんですよね。つまり権威がある、力があるところには民衆が集まってくるわけですね。普通の人が集まってくるわけです。生活の実際のところでこの自分たちが力を経験しているから集まってくるわけなんですね。で、それでするとそこに男たちが中風を患っている人を床のところまで運んできた。そして何とかして家の中に運び、イエスの前に置こうとしていた。しかし大勢の人がいて、どうにも病人を運び込む方法が見つからないので、屋上に登って屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をちょうど人の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。彼らの信仰を見て、イエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。中風を患っていた。で、今信仰を見てとありますけど、この友人たちの信仰ですよね。これ運んできた人たちの信仰であります。で、いろんな、この妨げがあったんですけれども、これできない理由っていうのはたくさんあったんですけれども、イエスであれば治すことができるという信仰を持っていたわけなんです。期待を持っていたわけなんです。 で、その期待というのが具体的に行動に出てたわけなんです。そして妨げるようなものがあってもやっぱりそれを乗り越えていったわけなんですよね。これがめちゃめちゃ大事、めちゃめちゃ大事、とても大事です。すみませんね、なんかなんか私のなんか話すときってなんか真面目な話してるのになんか難しい話してるときに急になんかそういう言葉使っちゃうんですけども、イエス様がおられるんですが、イエス様の奇跡に預からない人ってのは大勢いたわけです。そしてイエス様を批評している人は全然預かることはできません。これから批評しますよね、あの立法の教師たちがね、心の中で理屈を言っていくわけですよ。もちろん彼らは預かることはできません。イエスだから癒されるんだという期待を持っているから、期待を持っているからその力に預かることができるというか、神の国がその人に現れるわけなんです。その実態というのはさっき言った解放ですよ。解放、わかりますか。これがとっても大事で、皆さんお一人お一人が信仰生活を歩まれて、また教会生活を歩まれて、この期待があるかないかなんですよね。賛美の中で主に触れられるんだという期待があるかどうか、御言葉を聞いて私はこれで神から語られるんだという期待があるかどうかなんですよね。心が開かれているかどうかなんですよ。それかパリサイ人とか律法の教師のように、本当にこれ大丈夫なのかどうか、おかしいんじゃねえかとかって思いながら聞いていくのかどうか、この違いがあるわけなんですよ。で、信仰を見てともあなたの罪は許されましたと。で、ここですごいのは、この悪霊から追い出す、熱を癒す、病気を治すということを行われていた中で、今度は雷病はこの律法にかかることだけど、このもっと根っこ、まあ、さっきペテロも言いましたが、罪深い人間だって言いましたけれども、罪からの解放ですね。これをイエス様がついに語り始められたわけです。私が思い出すのは、東北 の救済、救援ですね、救援旅行の時にフランクリン・グラハムが来まして、希望の祭典というのがありまして、私は出席しなかったんですけど、妻とか教会の人が数人行きましてですね、地域の人はたくさん行きました。でそこでそのフランクリンが語った十字架の言葉をですね、に応答した人が、いたわけなんですけれども、そこで応答して本当にクリスチャンになりましたという人のやっぱり多くはですね、そのサマリタンパースといって、それも一番違う団体なんですけれども、上はフランクリンなんですね、その一番その責任者はね、だから似たようなものなんですけど、似てるんですけど違う団体なんですけど、サマリタンパースといって、そこで救援を手助けしていたと、かなりやってました。でそれをクリスチャンたちがやってるのを見て、なんでこんな人たちがいるんだ、その信じられないわけなんですよ。彼らは何の ご利益があってね、何のこうお金もらえるわけでもないのにっていう、で見ててこの人たち違うっていうのが、その苦しみの時ですよ。苦しみの時、ここもそうでしょ、苦しみの方でしょ、弱ってる、捉えられて明確になるんですよ。それがあった人が言葉を聞いて、十字架の言葉を聞いて、はっきりとイエス様を信じていくということができるわけなんです。だから実体と、この権威を持っているこの実体と そしてこの言葉、罪が許されるという言葉がリンクしている、このつながって初めて、あ、イエス様に従っていこうという、この神の国がその人たちに望んでいくようになるわけなんですね。で、まずこの罪を許されたという言葉をイエス様が言ったときにですね、ところが律法学者パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ。神の他に誰が罪を許すことができよう。彼らが言っていることはその通りなんですよ。神しか罪って許せないんですよね。罪というのは神に対してなんです。人に対して罪を犯したとしても本質的には神の前で罪を犯すんです。あのダビデがですね、バテシバとカインの罪を犯して、そして殺人の罪を犯した後にですね、ナタンに言われて悔い改めの祈りを捧げたのが、あの51編、詩編の51編に書かれてますけど、ただあなたに対して罪を犯しました、こう言ったわけなんです。神にしか罪を犯せないんですよ。本質的には神なんですよ。その人に犯してもそれは神に作られた、神の形に作られた人間、やっぱり神を本質的に傷つけてるんですよね。その人にももちろん傷つけてるんですけども、だから神、そのだ罪を許すというのは神にしかできないんです。彼ら言ってるのは正しいんです。聖書的に正しいんです。彼ら聖書よく知っています。問題は何か、イエスが神だからそれを認めてなかったんですよ。そこでイエス様がその理屈を見抜いておられた。イエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。もう見抜かれてますね。このあなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。どっち優しいですか。いいですよ、答えてください。どっち優しいですか。の方が難しい。優しい。おお、なんか優等生の 返答でしたね。クリスチャンはそうですね。それはもう、私が本当はね、これから話そうと思ってたことで、まあ、これ普通に読んだら、罪許しますって言うのと、起きて歩けって、やっぱ起きて歩けるのが難しいじゃないですか。でも本当、それおっしゃってる通りなんです。罪許す方がもっと、今言ったからね、神様しか許せないって言ってますけど、そうなんです。で、今度は人の子が地上で罪、でも多分あの律法学者の理解は罪を許されたっていう方が難しいと思ってると思うんです。彼も聖書知ってますから。でも人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるために証明するっていうことです。中部の人にあなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は立ちどころに人々の前に立ち上がり、寝ていた床を畳んで神を崇めながら人の家に帰ったですね。罪を許すということが人を立たせる、このことによって実体化したわけなんです。また証明されたわけなんです。で、僕は好きなのはこの神を崇めながらって書いてます。で、次も人々はみんなひどく驚き、神を崇め恐れに満たされて、私たちは今日また驚くべきことを見たですね。神を崇めた。やはり権威の問題についてですね、問題というかその話題についてですね、もっと深く考えたいと思うんですよね。普通ね、こういうことしたら、このイエスっていう人がすごいって、イエス様を祭り上げるじゃないですか。神を崇めたって。で、これ同じように、同じルカが書いた使徒の働きにおいても、神を崇めたっていう言葉が出てくるんですよ。ここで明確に、癒しが行われて、こういう奇跡が行われてた時に、無理しないで、神なんだっていうふうに、驚いていることを、見ることができるわけなんですよね。で、ここで大事なのが、
神がなされていることなんだという前提で物事を見ていく姿勢が私たちにはとても大事になります。神がなされるんだ、今日私この人は何をしてくれるのかなと教会に行ったらですね、あ、今日は素晴らしいメッセージでしたっていう、どんどん飽きてきます、飽きてきます、ああまた同じ話してるわとかですね、いやここは違うでしょうとかですね、リバイバルが起こるときっていうのはですね、神が崇められていきます。なんて言ったらいいかな、これは経験しないと分かんないかもしれないですけど、なんてうまく言えばいいか分かんないんですけども、人がやることじゃないんですよ。だからむしろ私たちの方が悔い改めなければいけない形で神様の働きが始まります。悔い改めるというのはどういうことか、こういう感じですよ。具体的に言ったら、人がどんどん教会に来てしまって、もうちょっともういいですよって、ね、もうこういう人もなんか問題を起こすし、あの人も問題を起こすしってね、あとはね、私たちが静かに交わることができませんとかですね、今までのやり方と違いますって若い人がドドッと来たらですね、この今までのやり方とは違います、賛美歌を持って歌ってくださいとかですね、また逆もシーンなりかもしれないけども、こう自分にとって異質な人が来るわけでしょ。ここで悔い改めるんですよ。あ、神様でしょって、で神様がしてくださったんだ。であとはこのよく聖書で見たらこれ神様がされてるっていうのはよくわかるのに、自分の聖書理解ではこれが当てはまらないから、この律法学者のようにですね、おかしいとか出てですねこの神様がなされてる実際のことをやっぱりこうどんどん今までの理解の中では収めきれないので、いろいろと肉が反応しちゃうんですよね。これ誰でも起こります、私も起こります。でそこで、まあ、悔い改めながら神様がしてるんだと言って導かれていくわけなんですよね。でここで驚くべきことを見たって書いてある言葉、もう一度注目したいんですが、これは単に起き上がったということだけじゃなくて、明確に罪が許されたということと起き上がったことを一緒にしてイエス様がお話になっているところに驚いてるんですよ。ここでさっき言ったそのリンクしてるわけなんですよね。それでこの私たちは今日驚くべきこと見た。で結構今日長いな、どうしましょうね、ざっといきますかね次2人目、証明を受ける人、マタイですね。この後イエスは出て行き、酒税所に座っているレビという酒税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨てて立ち上がってイエスに従った。でここで目を留めてっていう言葉がありますけれども、見るとか目を留めるっていうので、ギリシャ語ってこうじっくりと見るとか、こう興味を持って関心を持って見るっていう言葉が結構多いんですね。でここも目を留めると、盲人、生まれつきの盲人を見たって書いてあるとこも、こう関心を持って見ている。でそれで私についてきなさいというふうに言われて、まあ、非常に短いんですけど、何もかも捨ててと、先ほどのペテロと同じことを行って、まあ、ここにルカ、著者ルカはですね、あんまり焦点を当てず、次ですね、そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、金持ちなんですよね、酒税人って。悪してますから。酒税人たちは他の大勢の人たちが食卓についていた。するとパリサイ人やその派の律法学者たちがイエスの弟子たちに向かってつぶやいていった。なぜあなた方は酒税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか。ここで
主税人、あの当時のパリサイ人の考え方を紹介しますとどうなるかと言いますと、その、この歴史があるんですね。このルカによる福音書の歴史って言ってもいいんですが、このギリシャ時代の時にどんどんギリシャ化がされてってですね、あのアンティオコス・エピファネスが迫害してですね、そして、立ち上がったのがマカバイ家という人たちが立ち上がって、ハヌカが起こって宮清めが行われて、でそれであのエズラからの、あのネヘミヤ記とかエズラ記に書いてあるエズラからの律法を遵守していかなければいけないというふうに、敬虔に生きなければならないという、そういう人たちがこの異邦人から汚れたものから離れていかなければいけない、そのことによって、この神様の国を待つことができるというふうに考えたのが、あのパリサイ派になっていくわけなんですね。そしてそれでも今度はギリシャの次にローマがやってきたわけなんですよ。踏みにじられていってるわけなんです。でそこでどんどんどんどん私たち どうやってこの閉塞的な状況というか、この解決できなくて押しつぶされていくような状況を解決していくかということで、そのユダヤ人の中で、そのユダヤ教の中でいろんなこの派が起こってですね、サドカイ派は神殿が大事だからと、だから現実路線で行ったんですよ。神殿をちゃんと守るためには、あのそのローマとも妥協も必要なんだというわけなんですよね。まあ、今で言ったらなんか、なんていうかな、ちょっとね、あの日記の方には申し訳ないけれども、こうちゃんと制度があるじゃないですか、ね、で昔は文部省によってまとめられたものがあってですね、こうきちんとこうやってるわけですよ。でキリスト教っていうのがもう定着してきてるわけですよね、彼らのおかげでね。まあ、でも妥協をすごいしていると。でそういうサドカイ派がいたわけなんです。でもそうではないと、もう本当に分離していかなければいけないんだと。そのこの書いてあるものはこれ全て、そして異邦人というのはもう汚れていると、そしてこれ主税人というのは律法を守らなくてもいいというくらい見放されている人たちだったんです。罪人って呼ばれている、あのこの罪人ってこう出てくるとどういう意味で使われているかというと、この福音書の中では私たちが言っているこの罪を犯した罪人じゃないんですよ。そうじゃなくて、彼らが立っている罪人っていうのは律法をもう守らなくてもいいよって言われるぐらいほっとかれている人たちです。だから主税人はそういう人だったんです。あのローマの犬、要は犬ですよね。ローマのためにあのこうお金を取ってて、ローマの支配の象徴でありましたから、お金を払うのは、その税金を払うのはね、ものすごいもう憎んでたわけですよね。でそういう人の中に入っているっていうことで驚いてるわけです。で彼らが作った口伝の律法の中では、食事をするというもの自体が交わる、一番この親密に交わる一番この最たるものだわけです。だからガラティア書を見ると、なんとペテルとかバルナバまでがですね、この異邦人と食事をしていたのに、エルサレムから来たユダヤ主義者たちがやってきた時にそれを退いていってしまったと、食事を離れていってしまったというぐらいのものだったわけなんです。でもイエス様はその真ん中にいた、まあユダヤ人じゃない、あの異邦人じゃないけどね、ここではね、でも主税人真ん中にいたと。それで飲み食いするのかできた。でそこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たんです。いやー、はい、ここでイエス様がまた罪の許し、罪からの解放のこの路線の中でお語りになってます。でこれがいわゆるミッション、私たちキリスト者の教会の使命ですよね。この私たちいつもこの2つに分かれていってしまう。パリサイ人のようになってしまう、正しい人たちが集まるところになっていってしまう、または悔い改めがない状態になっていってしまう、罪人になっていってしまうですね。悔い改めを話さなくなっていってしまう、罪を指摘しなくなっていってしまう、これどっちかになるわけです。でもイエス様がおられるところというのは、罪人が悔い改めるところなんです。これどっちもなんです。食事をしているんです。で悔い改めるんです、ね、明らかにこの人は間違った考えを持っているという人を あなたこれ間違い持ってるでしょって言って指摘したら食事さえできないわけでしょ。食事さえ、これ教会の姿ではありません。でも明らかにクリスチャンになってて罪を犯しているのに、いや教会は愛の教会だからとかと言って許しているのも、それも教会のそこにはイエス様がおられないわけなんですよね。そして彼らはイエスに言った。ヨハネの弟子たちはよく断食をしており祈りもしています。またパリサイ人の弟子たちも同じなのに、あなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。で、先ほど当時のユダヤ人の中はどうなっているかと言いますと、この、ラビがいて教師がいて、そこに弟子がこう入るわけですよ、ね、だからそのラビのところに集まっているこの弟子の中に、このヨハネもその中の一人で、そしてそこに弟子がいたわけなんですよね。そしてこの断食をしていると、まあ本当はヨハネの弟子はね、本当はイエス様の方に行くべきなんですけれども、まあ、なかなかあの使徒行伝の中でもなかなかそのヨハネの弟子というのはなくならないでね、アポロがそうだったじゃないですか。でそれからこの強制されてって、イエス様なんだっていうふうにこう変えられていったわけなんですけれども、まだ彼らは断食をしてたと。断食をすることも彼らはしょっちゅう行っていたんですけれども、なんと彼あの弟子たち、イエス様の弟子たちはそれをしていなかったと。でイエスは彼らに言われた。花婿が一緒にいるのに、花婿に付き添う友達に断食させることがあなた方にできますか？しかしやがてその時が来て、花婿は取り去られたら、その日には彼らは断食します。これは簡単ですね。一緒にいる花婿、イエス様です。そして花嫁というのが彼らであります。そうですね、ここにいる、イエス様がここにいるのにと、お祝いするでしょうと、喜びの時でしょうと、まあ、なんていうの、すごく人間的な言い方ですけども、空気が読めてないんですよ、このユダヤ人、あの立法学者たちは。あ、ね、空気読めてないの、霊的な空気を。時があるんですよ。喜ぶ時があるし、悲しむ時があるんですよ。今はイエス様、メシアご自身が来られていて、喜びの時なんですよね。でやがてその時が来てっていうのは、その取り去られるっていうのは、つまり十字架ですよね。そしてイエスはまた一つの例えを彼らに話された。誰も新しい着物から布切れを引き裂いて古い着物を継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば、その新しい着物を裂くことになるし、また新しいのを引いた継ぎ切れも古いものには合わないのです。また誰も新しいブドウ酒に古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、新しいブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。また誰でも古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしません。古いものは良いというのです。古いものは捨てないといけないと。古いものを持ったまま新しいものをやったらダメになっちゃうよっていうことで、でも古いものっていうのをいいなって言っている話で、ここは何かって言ったら、イエス・キリストにある御国の訪れが新しいものであります。でその特徴っていうのは、今話してた権威を持ったところの解放でありますですね。罪の許しをはじめとした、そして弱ってる人、貧しい人に対して、その必要に満たしを行っていくという、こういうことをやっていくのが、この新しい皮袋であって、新しい布切れである。でこれを受け入れてきて、古いものがあればもう受け入れられないよという、その旧来のこのパリサイ人や立法学者たちが持っているこの解釈であるとか、その伝統であるとか、これは捨てないとやっていくことはできないんだよということであります。だから私たちが神の国を求めていくときに、今もそうです、今もそうです、神の国を求めていくときに、絶えず新しくされていかなければならないわけですね。でね、ここでちょっと気をつけていただきたいのはですね、新しい働きだと言って、このなんていうのかな、 よくここの言葉を使ってですね、この新しいブドウ酒だとか何だかつって何だか何だかつってこういろんなこうやるんですよ。例えば ある時に流行ったのは 今もあるのかな、これあの獣のようにですね吠えたりですね、うわーとかってやってですね、あの精霊の笑いだとか何だかって言ってですね、あのそういうことをですね、このする人たちがこの新しいブドウ酒であるとかってこう話をするわけなんですよね。でこれすごい大事ですね、 今から話しますけれども、イエス様の福音というのは古いです。全体に変わりません。私たちが言い伝えたものを守りなさいと使徒たちは話しています。いいですか。この古い真理をもって今までにない新しいことが起こるんです。古い真理をもって今ある既成のものが変革されていって壊されていって刷新されていくということが起こるわけなんです。ここが大事なんですね。変わらないんですよ。で私ね、自分のブログにも書いたことあるんですけど、福音というのは、私福音を信じているものは革新派でもないよと。今復古派とかって言われてますけれどもね、あの自民党のね、こう高派の人たちは復古派なんてね、頑張ったって日本初期じゃないかと。私たちはもっと遡っていって何千年前のね、その通りだってそのまま信じてるんだよと。超正統派だよって。でも元来ない、従来ない、なんだこの働きはという、驚くべき新しい働きが、技が行われていく。古い、超古い真理が今までにない新しいことを行っていくんですよ。でこれが神の国の広がりであります。長くなりました、お祈りします。愛する主はありがとうございました。本当にイエス様のこの神の国の広がりを見ることができありがとうございました。どうか今ここにおられる一人一人にその本当に力が与えられて、主よ、どうか聖霊様によってまた一歩前に進むことができますように、このものにもどうかあなたが砕きを与えてくださって、そして本当にイエス様と同じように退いて本当にあなたに祈っていくということも本当に行っていくことができるように助けてください。あなたが憐れんでください。お願いいたします。一人一人にあなたの憐れみと力と恵みがありますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。